障害学習ナンバー522、香り高い文化の町、発行下沢町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下沢町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 ストーンロードを追いかけよう。真相になった下沢町埋蔵文化財センター、宮坂清博物館館長に、全国有数の規模を誇る下沢町の古表石について研究の歴史と現在を熱く語ってもらいました。1、長い歴史のある古表石研究。今から130年も前の明治19年、当時発足したばかりの日本考古学の指導者であった東京大学の坪井正五郎氏は、東京近郊の貝塚から出る古表石に注目し、東京付近に古表石の原産地はないので、どこからか運ばれてきたものであり、原産地を突き止めることができれば、人々の往来や交易のあり方を突き止めることができると論じました。大正期に入ると、坪井氏の後継者となった東京大学の鳥居隆三氏が、諏訪地方の遺跡調査に訪れ、星ヶ島を調査し、地表面が古表石で埋め尽くされていることを目の当たりにするとともに、縦穴の跡と土器片2点を発見し、星ヶ島こそ先史時代の古表石の獲得場所であると考えました。そして関東、中部地方一帯の遺跡から出る古表石は、星ヶ島から供給されたものであると論じました。明治、大正期における坪井正五郎氏、鳥居隆三氏の調査研究が現在の日本考古学の古表石研究の出発点であり、私たちが行っている星ヶ島遺跡の調査研究の源流になります。この記事には、鳥居隆三氏が示した星ヶ島産古表石の分布範囲、鳥居1924として、日本列島の中部地方を中心に、日立、上総、阿波、越後、佐渡、越前、美濃、三河など、地図とともに示されています。2、縄文時代の古表石採掘跡の発見。昭和30年代、星ヶ島遺跡の場所で、建築資材などに利用するための古表石採掘事業は行われました。この採掘に伴って、縄文土器が出土したことから、諏訪の考古学者、藤森栄一氏らが調査に乗り出します。そして採掘現場の地層断面で、古表石の鉱脈を掘り込んでいる縦穴の跡を発見し、縄文時代の古表石採掘坑を発見したと学会に報告しました。これが日本列島における最初の古表石採掘坑の発見でした。そして平成9年から下沢町教育委員会の調査が開始されます。平成25年まで17年間かけて行った調査では、星ヶ島山の東斜面の約3万5000平方メートルの範囲に、未だ渦まりきらずにくぼみとして残る縄文時代の古表石採掘跡が193箇所分布していることが分かりました。さらに、発掘調査によって縄文時代前期、約5700年前と晩期の採掘坑が見つかり、古表石の採掘が長期にわたって行われていたことが確認されました。 この記事には、藤森英一氏らの星ヶ戸遺跡調査現場、下沢町史上巻よりの写真が添えられています。3. 星ヶ戸遺跡の発掘で分かったこと。今回の調査で確認された2つの軸の採掘口は、それぞれ全く異なる方法で採掘が行われていました。縄文時代前期の採掘口は、大人が1人入れるほどの縦穴で、火砕流堆積物に含まれる海上の黒曜石を、鹿角のピックを使って掘り出していたと推定されます。一方、晩期の採掘口では、地下 1.5 メートル以下に存在する黒曜石の岩脈そのものを叩き石で打ち砕いて原石を採掘していたと考えられます。調査で確認できた岩脈の面積はわずか5平方メートルですが、この範囲内に塩水や船底状の大小の穴が12基も見つかり、この記事には縄文晩期の黒曜石採掘口を発掘する筆者の写真が添えられています。4. ストーンロードの研究へ。私たちが星ヶ戸遺跡の調査を進めている頃、関東地方の縄文石器の研究者たちは、関東の遺跡から出土している黒曜石の科学的な産地分析を進めていました。その研究では、縄文時代前期の後半までは、和田峠の長町側の黒曜石が主に使われていたが、前期の終わり頃に星ヶ戸で黒曜石の採掘が始まると、関東地方に流入する黒曜石も星ヶ戸産のものばかりになることが分かってきました。こうした黒曜石の消費地における研究と、星ヶ戸遺跡の黒曜石採掘と総合的に考えると、関東、中部地方など各地へ黒曜石をたくさん供給するために、星ヶ戸で黒曜石が採掘されていたという需要と供給の様子がわかり、各地へ黒曜石を運んだストーンロードも見えてきます。そしてついには、青森県三内丸山遺跡にまで、星ヶ戸の黒曜石は運ばれていくのです。また、晩期の黒曜石流通についても近年研究が進められています。新潟県津南町の正面ヶ原 A 遺跡では、産地分析で星ヶ戸産と分かった黒曜石がたくさんあり、実際に見せてもらったところ、星ヶ戸の透明系黒曜石とブルーブラックと呼ぶ青黒い黒曜石の両方があり、肉眼的にも星ヶ戸で採掘されたものであることが確認できました。北関東方面では、晩期遺跡出土の黒曜石の産地分析が進められ、群馬県南部から栃木県にかけて星ヶ戸産の黒曜石がたくさん流通していることが確認されています。また、山梨県北杜市の国史跡、金星遺跡では、縦穴住居などの遺構から 77kg に及ぶ黒曜石が出ており、産地分析では大部分が星ヶ戸産であることが確認されています。ここの黒曜石も実際に見せてもらったところ、星ヶ戸遺跡の採掘口から出る黒曜石と全く同じ質感のものが大量にあり、金星遺跡の集団が星ヶ戸の採掘に関わったのではないかと推測しています。このように晩期でも需要と供給が一致する様子が各地の遺跡を通じて捉えることができ、ストーンロード上にある金星遺跡では採掘者集団も浮かび上がってきました。星ヶ戸遺跡の研究は明治以来の長い歴史を背負っています。この研究の灯火を絶やすことなく、これからもストーンロードを追いかける研究を続け、謎に包まれた縄文人の社会に迫り、埋蔵文化財センターの展示を充実していきたいと考えています。この記事には、 下沢町埋蔵文化財センターに、原寸大で復元された縄文時代晩期の採掘工、撮影、フォワードストローク、埋蔵文化財センターの床面に展示したストーンロード、撮影、フォワードストロークの2枚の写真が添えられています。下沢町コミュニティスクール、なぎ浜 CS。 なぎ浜コミュニティスクール広報部に携わって、なぎ浜 CS 広報部。なぎ浜コミュニティスクールは、学校教育を積極的にボランティア支援し、また地域とも共同することで、地域が守ってきた伝統文化を若い世代に確実につなげていく活動を進めています。活動は今年で3年目となりました。私たち南山 CS の広報部は、現在主任児童委員、町内商業会の青年部代表、現役及び元南小 PTA 副会長というメンバーで構成されています。コミュニティスクールの活動をより多くの町民の皆様に知っていただくために、学校や地域のイベント開催の際は、手分けして現場に出向き、積極的に取材をし、広報誌、なぎ浜 CS だよりを作成して年に3回、7月、1月、3月、発行しています。この3年間の活動の中で、なぎ浜 CS だより第7号まで発行することができました。広報を作成するにあたっては、極力文字数を減らし、イラストでわかりやすく表現したり、写真を多く取り入れたりして、誰もが見やすい広報になるように、皆で工夫しながら進めています。なぎ浜 CS だよりは、毎号小中学生へは学校から各ご家庭へ配布され、町内の皆様へは回覧板で全国回覧させていただいています。お手元に届きましたら、ぜひゆっくりとご覧いただければ幸いです。これからも私たち広報部は、子どもたちが地域の皆様と一緒に生き生きと学ぶ姿を、町内の皆様へ発信していきたいと思っています。今後ともどうぞ温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。写真として、7回発行されたなぎ浜 CS だより、地区の防災訓練の様子、下諏訪ジュニア防災リーダー研修、子どもたちが中心になって進める打ち合わせ、ジュニアリーダー研修の4枚の写真が添えられています。連絡先、下諏訪中学校、電話 27-3000、下諏訪南小学校 27-5000、下諏訪町コミュニティスクール、ノース下諏訪ネットワーク、ノース下諏訪ネットワーク学習支援を通して、学校支援部長、阿佐貝佳代子。ノース下諏訪ネットワークの活動が始まってから、今年で10年目を迎えました。下諏訪社中、下諏訪北小職員玄関横に看板を設置。発足当初から子どもたちの学習を支援してきました。国や行政の方針で、地域で学校を支援するから、学校運営に参画していく、立場へ変遷してきましたが、子どもたちに社会に出てから生き抜いていく力を身につけてほしいという願いは変わりません。この10年間、クラブ活動、防災学習、統計グラフなど様々な活動で講師を紹介してきました。その中から特徴的な活動を紹介します。世の中化。学校の授業科目にない世の中のこと、今社会で起こっていることについて、大人と子供が共に考え、学び合っていくものです。先日、消費生活アドバイザーの唐沢博之さん、下沢町出身が、中学3年生に向けて、マネー講座を行ってくださいました。 地域住民の方にも参加していただき、生徒たちと考え合えました。以前は青木悟町長もゲストティーチャーとして町の税制についての講義をしていただきました。大人と子供が同じ課題について考え、意見を出し合う授業は、生徒だけでなく地域力を高めるためにも重要だと思います。どなたでも参加可能です。次回はぜひご参加ください。寺子屋社、今年で7年目になります。当初は中学3年生が対象でしたが、中学生全体、そして一昨年からは北小学校の子どもたちにも支援を行い、小中学生が同じ場で学習しています。週に1回放課後、子どもたちが学校の授業の中で理解できなかったところを持ち寄り、地域のボランティアが勉強を見ています。担任の先生とボランティアが同じ方向を向いて、その子を見ていくことで、学習効果が上がることを実感しています。地域の方々と関わることで、子どもたちは確実に社会性を身につけています。私たちボランティアも、子どもたちからパワーをもらえ、相乗効果は大、地域全体の教育力が高まっていると感じます。写真として、八代中学校と下諏訪北小学校の職員玄関横に設置されたノース下諏訪ネットワークの写真、世の中科の授業を受けている中学生の様子、寺子屋八代でボランティアの支援を受けながら勉強に取り組んでいる子どもたちの様子が映し出されています。連絡先、下諏訪八代中学校、電話 28-7600、下諏訪北小学校、電話 27-2288、下諏訪に歴史を訪ねて、歴史民族資料館、ようこそ歴史民族資料館へ、下諏訪町、辰町の伝統的な建物群の一角を占める、歴史民族資料館、秋の一日、遠来の若者に賑わう資料館を訪ねてみました。説明役のお一人、北原さんの写真が添えられています。資料館の説明役は、町内の5人の方が交代でされているとのこと。ちょうど今日が着任の日という北原さんにお話を伺いました。この資料館は、辰町の大火の後、明治10年頃に、商家の住宅として建てられました。大きな建物で、江戸時代の出し張り格子造りが特徴です。資料館には、江戸時代を中心に、当時の人々の日常生活や、下諏訪で起こった歴史上の様々な出来事が、コンパクトに展示されています。展示されている写真の説明です。幕末に起こった赤包帯の事件を伝える文字や写真。江戸時代から様々な生活用具を写した写真。幕末の大事件、和田峰合戦の資料も展示されています。最後の写真の一枚には、奥に蔵も見える庭園の一角が写されています。ここに挙げた以外にも、当時の中山道を通っていった皇女和宮の壮大な行列の絵図や、下諏訪宿を描いた数多くの浮世絵など、興味津々な展示物がいっぱい。ぜひ一度資料館をお尋ねください。下諏訪町歴史民族資料館、開館は昭和62年、入場無料。場所は義正堂の前、簡単な地図が添えられています。教育委員会からのお知らせ。 子ども未来基金活用事業の募集について、子どもランド、子どもの居場所づくり活動を通して、地域で子育ての輪を広げてみませんか？子どもランド事業とは、家庭で十分な食事が取れなかったり、一人で食事をしている子どもに、無料もしくは安価な食事または地域の人々との触れ合いの時間を提供する支援活動です。子どもの居場所づくり事業とは、地域の人々との触れ合いの時間を通して、子どもの生活面から学習面までの多面的な家庭機能を補完する支援活動です。それぞれの事業には、町からの補助金が支給されます。詳しくは下沢町ホームページの下沢町子ども未来基金太陽給付募集のご案内申請の手引きをご覧ください。問い合わせ先、申し込み先、下沢町教育子ども課教育総務係、郵便番号 393-8501 下沢町4611番地40、下諏訪総合文化センター内、電話 0266-28-0001、 ファックス 0266-28-0131、 E メール kyusou@town.shimosuwa.lg.jp。町民大学下諏訪を学ぶ5メンデル講演会、日時12月2日土曜日午後1時30分から午後3時30分会場文化センター2階集会室、当日受付課、受講料100円、演題脳の老化を防ぐ、講師石浦昭一博士、略歴東京大学名誉教授、現在同志社大学生命学部特別客員教授。老化に伴う脳の工事機能の低下は気がつかないところで起こっております。今回はその例を提示し、老化を防ぐ方法についてお話しいたします。演題細胞を見る測る、講師長谷沢誠一郎博士、略歴東京大学大学院創生科学研究科教授。最近では植物細胞からがん細胞まで細胞内のダイナミックな変化を高速撮影により計測できるようになりました。今回はいくつかの例をお目にかけます。お問い合わせ下沢町公民館、電話 28-0002。 11月の声。冬が近づくと3年前次男のマンションで起きた大火災を思い出す。九死に一生の事件。夜中の2時頃、花火の時の匂いにいぶされて目覚める。まずマスクをかけた。マンション4階からの避難ハッチはベランダにあるが、見れば真下から炎と黒煙が吹き出て、消防自動車が数台、助けて、の声も聞こえる。建物中央の通路に向かうが、暑くてドアノブは触れない。火事で怖いのはこの黒煙。このままでは死ぬ。大急ぎで登山用の底の厚い靴を履き、4枚の服を着込み、飛び降りる決断をする。下はコンクリート。私たちが駆けつけた夕方には、手術も終わり、集中治療室でたくさんのチューブにつながれた姿を見て絶句。背骨2個は潰れたが、神経は奇跡的に無事だった。両隣の若者は一酸化炭素中毒でお亡くなりになった。医学の進歩、リハビリスタッフの支援、本人の努力もあり、3ヶ月と少しで退院、そして大学院も卒業、就職。 結婚、子供の誕生と命がつながった。後遺症はほぼない。事件を訪ねた江東区の消防署には、東京大空襲で殉職した職員の記念碑。私の祖父も東京でその時に亡くなっている。その見えない手がひ孫の命を助けてくれたのかも。息子は脱出の際、ポケットに Wi-Fi だけを入れていたのが何とも。黒沢玲子。